最近他のポッドキャストでマメキャスの話をしていただいてて
嬉しいですね。
ね、ポッドキャストを多く聞いてみようが見つかるっていうポッドキャストで、音声番組を愛するパーソナリティの3人、小西さん、猿さん、笹香さんがやっているいろんな音声番組を紹介するポッドキャストなんですけど、なんと丸々1回分マメキャス聞いてみてどうでしたっていう話と、あとは私たちが前にやってた発言小町のお悩みに勝手に回答してみるっていう企画を、別の質問を見つけてやってて面白かったですね。
私もざっくり聞きました。
うん
結構いろんなエピソード聞いてくれてありましたよね。
そう思った、
ね、
そういう話はエピソードこれでしててこれでしててみたいな紹介していただいてありがとうございます。自分たちがさ喋ってる話について誰かが喋ってるの聞くのってあんまないからさ、基本的には。
うん、そうですね。
ね、
面白かった。
嬉しい、恥ずかしいって感じそう、確かに豆豆キャストと言いつつ豆の話は一切してないなとか思ったり。
確かにね。豆、何の豆が好きです、さきさん？
ああ、黒豆が好きですね。
甘く煮たやつ？
うん、甘いのが好き。
なんかこの前居酒屋さんで黒豆のクリームチーズ和え、カルダモンをちょっとかけたやつみたいなのが出てきてて、すごく美味しかった。
おしゃれだね。
うん、
ゆうちゃんは？
私が好きな豆はそら豆ですね。
うん、
美味しい。
好きそうって思った。
そら豆くんのベッドっていう絵本知ってます？
あ、知ってると思う。
そら豆くんのベッドってふかふかみたいな絵本なんですけど、
うんうん、
本当に鞘の内側がふかふかなんですよ、そら豆って。
知ってるよ。
そう、それ私大人になるまで調理したことなくて知らなくて、めちゃくちゃ感動したんですよね。剥くたびにストーリーに上げてた、インスタの。ふかふかやと思って。
いいね。なんか居酒屋メニューとかでね、ちょっといいお店で
鞘のまま焼いたりね。
うん、美味しいですね。
それも感動したし、まあ味も好きなのでそら豆が好きだな。
なるほどね。初めて豆の話したわ。
はい。それでは今週の豆キャス。改めましてご機嫌さん、ゆうです。
ご機嫌さん、さきです。豆豆キャストです。豆豆キャストは学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、ゆうちゃんと私さきが、気になっているプロダクトやコンテンツ、最近あった面白いことを紹介しながら耳豆口豆に語り合う番組です。豆の話はしておりませんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、たまにはいつも雑談してるんだけど、こう1回のエピソードで取り上げるほどでもない小ネタみたいな話ってあるじゃん。
あるね。
そういう話をちょっとしてみようかな。
結構私たち収録前にもこうやってつなげてから雑談してますよね、しばらく。
長い、
うん、あれ言ったりこれ言ったり。
そう、30分の収録撮るのに2時間ぐらい前後雑談してたりする
この収録以外合ってないとはいえさ、毎週のように収録してるのにそんな話すことあるって思うけど
びっくりする。たまにこう収録してて部屋から終わって出て行って、うん、マロに、あ、長かったねって言われて、いや1本しか撮れてないわみたいな時あるそれでびっくりされたりする。
何してたんってなりますよね
みたいなそう、あるあるです。
はい、まあそんな感じの、いつも収録してないけど普段こんな話してるみたいな小ネタですね。
うんうん、はい、
そうだな。最近旅行行ってましたよね。まあ最近っていうかいつも旅行行ってる感じあるけど
そんなことないよ。そんなことないんですが、最近は8月にシカゴに行ってました。初めて行って、すごいね、都会で楽しかったよ。
シカゴミュージカルのイメージしかないねんけど。
ブロードウェイミュージカルシカゴね、あるよね、
うんうん、
あのね、シカゴの何が面白かったかな、あんまり何もいつもの通り調べせずに行ったんですが、
うんうん、
まあ、まずすごい高いビルがたくさん建ってて、鉄筋コンクリートみたいなビルが多くて、で知らなかったんだけど摩天楼っていう言葉あるじゃん。英語だと多分スカイスクレーパーっていう、空を突き刺さるような引っかくような高い建物のことを摩天楼っていうじゃないですか。でその言葉の発祥というか、初めてまあそういう風に呼ばれたのはニューヨークだと思ってたんだけど、シカゴなんだって。
へえ、あ、じゃあそんなにビルいっぱい建ってるんですね。
そうなの、高いビルが建ってて、でそれなんでかっていうと、なんか結構ちゃんと理由があって、そういうなんか全部解説してくれるシカゴの こう町を貫いてる川をクルーズしながら建築を解説してくれるツアーみたいなのに行ったんだけど、
へえ、良さそう、
面白かった。でまずなんか1870何年にシカゴで大きい火事が起こって、
うん、
街が本当に2日ぐらいでほとんど全部焼けちゃって、
へえ、
そうなんですよ。で川がね、あのさっき言ったみたいに街の中を走っている頃川で止まるんじゃないかなって思ったんだけど、その時はなんかその工業排水みたいなので川がオイルでこう覆われちゃったりしていったのと、すっごい強風でもう川を渡って火の手が街中に広がってしまって、10万人ぐらいが住むお家がなくなったっていう、結構アメリカ史上でも最大規模の災害というので街がもう丸焦げになってしまい、でそれで全部焼けたからそこからじゃあ復興しましょうって言って、新しく建てる建物っていうか街の中で建てる建物はもう木造を建築を禁止して、でタイミング的に多分1890年代とか、20世紀の初めとかだから、もう技術的にも鉄筋の高い建物がだんだん建てられるようになっていって、用地はあるからそれでどんどん高い建物が建っていってっていうので、こう何年代に建てられたものだと、まあ、こういう特徴がありますよねみたいなのがこう川沿いに続く高い建物それぞれ、あの建物は1950年代だからこういう特徴があってみたいなのを解説してもらえるっていうツアーでした。
そういう理由があったんですね、
うん、
結構アメリカの都市ってニューヨーク以外はそんなに高いビルとかなくて車社会でみたいな、
うんうん、
印象がすごく強かったんで、シカゴ行ったって話でなんかビルがいっぱいあるみたいなことを言ってたのちょっと意外やったんですよね。
多分シカゴはアメリカ第3の都市でニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴなんだけど、
うん、
LA よりもさらにこう狭い場所に高い建物がいっぱい建ってるかもね。
なるほど、
すごい良かったです。
へ
ーあとはゆうちゃんとさ LA 行った時にビーチに行ったじゃん、
うんうんうん、
あそこって
あのルート66の最終地点みたいな。そうです、
そう、でそれの始まりがシカゴなの。
あ、そうなんや、へえ。じゃあまあずっとその道を行ったわけじゃないけど、最初と最後どっちが最初なのか分からんけど、
おだシカゴが最初。
あ、シカゴからじゃあずんずんできていったってこと。
うん、そうそう。
へえ。
シカゴ美術館っていう大きい美術館があってそこも行ったんだけど、うん、その前を歩いてでふっと見たら写真撮ってる人がいて、何撮ってんのかなと思ったらルート66の開始地点ここですみたいなちっちゃい看板があって、ここかみたいな、全然あの意識してなかったんだけど、
よかったですね写真撮っててくれて
ね観光客の人すごい多かった。
あ、そうなんや。
うん、ヨーロッパから来てるっぽい人が多かったかな。
へえちょっと前の回でバチェラーの話したじゃないですか。
うん、した。
終わりましたねバチェラー。
バチェラー5いかがでしたか。だいたいまあ思った通りぐらいの感じでした。
そうですね、ネタバレバンバンやった回ちょっと聞いていただければと思うんですけど、その中で話してたことと相対さない結末だったと思ってます。
うんうん、そうだね、お幸せにという気持ち
あ、そうですね、本当にお幸せにって気持ちではあるんですけど、その過去のポッドキャストで、まあ、この人なんじゃないかみたいな予測をしたじゃないですか、
うんうん、
長谷川さんがその人を選ぶ理由っていうのが、私たちはというか私は恋愛をしたいからじゃないかその人とっていうことで選んでたんですけど、
うんうん、
長谷川さんはずっと恋愛したいって言っててちょっと驚いた。なんていうのかな、パートナーの人 と、
ずっと今までもこれからもずっと恋愛関係でいたい。
あ、そうそうそう、今までは分かんないけど、
あ、今現時点で選ぶ人とも恋愛が、結婚を見据えた人っていうよりかは恋愛がしたくて選ぶし、今後もその人と引き続き燃えるような恋愛をしていきたい、
うん、いつまでたっても恋愛関係のような関係を、まあ、残していきたいみたいなことを言ってたのかなと思ってて、
うん、
それはちょっとね、なんかそんな感じだったっけと思って
なんか最初の頃に言ってたこととだいぶ違ってる気がするけど
それさっきさん言ってありましたよね。ちょっと私は正確には覚えてなかったんですけど、確かに最初の頃の印象とはちょっと違うなっていう、
うん、 なんか明確に言ってたわけじゃないけど、その家族になりたいから最後の一人を見つけたいみたいな目的で来られてたと思うんで、だから家族になっても熱々でいたいっていう、そのなんていうか、私が思ってた家族が欲しい
家族像とね、
うん、人とちょっとギャップがあった。
なるほど。いやあと、シューテンさんの、
うんうん、
フリーダ・カーロのオマージュ、
うんうん、
した服装は
それっぽいお化粧したよねっていう、うん、
そうそうそう、服装とお化粧と、まあ、ヘアセットとかもそうなのかな、
うん、
はご本人のインスタグラムで意識してそういう格好をしていましたっていうふうにおっしゃってたんで、
おお、やっぱり
さきさんおっしゃる通りでしたね。
イエーイ、素敵。メキシコに行ってね、メキシコ人のアーティストの格好をしてたっていうことですね。
うんうん。
最近恋愛リアリティショーでもう一個見たやつがあって、
うん、
ネットフリックスの今時ユダヤ式婚活事情っていう、お見合いをセッティングするというか、
うんうん、
マッチメイキングをする人を追いかけて、その人がどういう婚活してる人に会ってるかとか、どういう人と人を結びつけてるかみたいなのを追いかけた番組で、
うん、
これも面白かったんですけど、
はい、
まずこれユダヤ式っていうのが今回あって、今回ちょっと前に出たんだよね。でその前にインド式のやつが多分 2,3 年前に出て、それ多分好評でシーズン2まで出てて、
うんうん、
でその後にユダヤ式のやつが出てて、私インド式のやつも出て、それもすごい面白かったんだけど、ユダヤのやつ見てて、なんか何が面白かったかっていうと、婚活でさ、するときに、まあ、お見合いだから結構条件でみんな最初どういう条件がありますかみたいなのを、このマッチメイキング主人公っていうのかメインで出てくるマッチメーカーの人と、そのカウンセリングじゃないけど、最初に一番最初にどういう人がいいですかっていう要望を聞くタイムがあって、でその時にもちろんなんか、まあ、家族構成とか
身長が高い人がいいですとか、
そうそうそうそう、身長が高いとかでもあるんだけど、なんかユダヤの宗派として、ユダヤ教の宗派としてどういうのがいいかとか、あんまり私も詳しくないくてよく分かんなかったんだけど、なんかアフリカ系のユダヤ教とかと東欧系のユダヤ教ってちょっと多分宗派が違うっぽい。
あ、じゃあ戒律というか守るべきルールとか厳格さみたいなところが違うんですかね。
うん、もうあるし、多分見た目的にも違うからタイプが違う。
あ、好みっていう意味でもね。
そうそうそう、いるっぽい。
なるほど。へえ。
っていうその宗派の違いもあるし、あとはなんかこうどれぐらいストリクトにその戒律を守ってるか、厳密にやってるかみたいなので、うんうん、それも必ず聞いてて、結構最初の方に必ず聞いてて。
へえ、そうなんだ。
なんか例えば毎日晴天の勉強をしている人とか、後者って言っての食べ物を調理するときに、
うん、
なんて言ってたかな、ちょっと乳製品の調理する調理器具とか、お肉とかを調理する調理器具を全部分ける、
知らなかった
みたいなルールがあるんだけど、
うん、
適当言ってないかなそれをどれぐらいこう守ってるかみたいな。あとはなんか多分食べちゃいけないものとかってもあるから、
うん、
そういう戒律のルールみたいなのをどれぐらい守ってますかとか、なんか家では守ってるけど、まあ外ではそんなにストリクトじゃないよみたいな人もいれば、
うんうん、
なんかもう一番こう緩い人は、もうなんかユダヤ教は僕にとってこうカルチャーなんていうのかな、宗教というよりは慣習みたいなものだから、
うんうんうん、
お祭りとか、うーんと日本でいうお正月みたいな感じのことはするけど、それ以上ではないみたいな、日常生活は特に意識せずに過ごしてるみたいな人が多分一番緩くて、
うんうん、
で逆に全部守ってますみたいな厳格な人もいて、
うんうん、
確かにそれ聞いとかないと絶対
揉めますよね、
お見合いうまくいかないばみたいな、うん、そうって言ってて、実際にそれですごく厳格なお家の女の人がお見合いしたんだけど、男性の側がもう彼女ほど厳格に僕は今のところ生きてないし、なんか期待値が高すぎて無理かもみたいな、すごくいい人だと思うんだけどみたいな感じでうまくいかなかったりとかして、
へー、
そう、人生であんまそんなさ日本で恋愛してるとその条件ってあんま上に出てこないから、
うん、
なるほどって思った。
なんか友達の女の子で付き合ってた男の子がイスラム教に改宗してっていうか入信して別れた子いますけどね。
いたね、なんか聞いたことあるその話
それはちょっと、まあ、その、やっぱりアルコール類一切ダメになって、
うんうん、
普通にお酒飲めないとかだったらよかったみたいなんですけど、
うん、
アルコールが入っている調味料、例えば、製造過程で確か醤油とか入るのかな、
うん、
だから醤油もハラール認証のものしかダメになったりとか、で、イスラム教の人たちって、まあ、宗派にもよるし、厳格さにもよるのかもしれないですけど、基本的に多分、イスラム教徒の人としか結婚しないのかなと思うんですよね。うん、からもし
結婚するときに回収してくださいみたいな
のが条件。そうそうそう。だからイスラム教に彼がなった時点でもし結婚するってなったら彼女自身も、
うん、
イスラム教徒になる必要があるっていうので。
そっか。
だから日本にいても本当に無関係かというとレアケースもあるという感じですかね。
うんうんうん、確かに。しかもなんかさ、その文化の中で育った人の中だと、
うん、
こう緩くやってる人もいるイメージがあるけど、日本みたいなさ、もともとがその宗教じゃなかった人がこう一人で回収したりすると割と厳格な方に、
いやそうなんですよ、
倒してる人が多いイメージがある。
うん、そうなんですよね。
いや、まあ、はい、この知らない文化を知るっていう意味でも、婚活っていう話の文脈でも面白かったです。あ、婚活の文脈で言うと、なんかね、デューデートを決めろってそのマッチメーカーの人言ってて、何かっていうと、DEW のデューなんだけど、D はデートするかしないか決めてください。E はいつエンゲージするか。いつ婚約するか、
はあ、
で最後 W がウェディングで、いつ結婚するか、でこのタイムラインが2人で揃ってないと、
うん、
どんなに相性が良くてもうまくいかないですよって言ってて、一番最初にあなたの理想のタイムスケジュールを教えてくださいって聞いてた。
いつかさきさんが言ってたさ、
うん、
フィーリング、タイミング、ハプニング、
うんうん、
のタイミングをそれは合わせにいってるっていう感じなのかな。
あ、そうかもね、
うん、
よく覚えてるね。それはなるほどメモでした。
引っ越したから植物を育てたいなと思ってて、
お
お、私でもこれまで片っ端から枯らしてるんですよ。
そうだよね、そういう話してたよね。
してたっけ。
え、したした。
なんですけど、転職と引っ越しにあたっていくつかプレゼントをいただいていて、そのうちの2つが、
うん、
バジルの育成キットみたいなやつと、
おお、水で、
水と土で、
うんうん、
と鉢植え、アップルミントを育てるみたいなキットなんですよ。それはさすがにいただいたし、まあ、育てるかと思ってて。
いいね。いや、なんで水でか聞いたかっていうと、バジル土で鉢で何回か育てたことがあるけど、ことごとく虫がついちゃって枯らしてしまっていて、水耕栽培の方がいいらしいっていう話を聞いて。
土です、そういう意味だと。土で育ててますよ。そうなの。
虫対策気をつけて。
あ、はい、頑張ります。窓開けないから多分大丈夫だと思うけど。
じゃ、その彼らのために日光を取り入れないといけないんだね。
そうなんですよ。だから365日24時間カーテン閉めっぱなし女だったんですけど、たまには日差しを入れてあげないと彼らが死んでしまうと思って、
うん、
早速昨日もちょっと夕方ぐらいにカーテン開けて。あんまり直射日光をガシガシ当てるのも良くないみたいで。でもレースのカーテンは、私はそのカーテンを開けるっていう習慣がないからつけてないんですよ。
え、まずそっからじゃない？レースのカーテン買いなよ。
いるかな。
植物のために。
この前一緒に遠足をしたおじさんたちがいるんですけど、会社の友達で、
うん、
まあ2人とももう60歳なんですけど、
うん、
1人はもう定年退職してて、1人は役員でちょっと残ってるんですけど、
うん、
退職した方の方は自分が今お家に結構本を持ってるから、その本の、まあ、オンラインショップじゃないけど古本屋みたいなのをやろうかなみたいなことを言ってて、
うん、
それをしながら、まあ、実店舗としてもその倉庫を兼ねて、カフェとまではいかんけど、こう本屋さんでちょっとサービスでコーヒー出してみたいな、もう趣味でね、そういうのやりたいなみたいな、
うんうん、
で、まあ、趣味でやるんだったら東京とかはちょっと家賃とか高いからって言って、田舎で物件借りてそういうのをやるって言ってて、
へ
え、奥さんもまあついていかはるんだと思うんですけど、楽しそうですよね。 せっかく集めた本とかも使う読まなくなったものを売ってね、たまに人と交流してみたいな、楽しそうだなと思っているんですよ、
うん、
でもう一人の方まで働いてるから何しようかなみたいな、まああと 4,5 年ぐらい経ったら言うてもう退任かなみたいな感じなんで、
うんうん、
まあこれといって趣味があるというわけではないみたいで、
うん、
でお庭どうってちょっと進めたんですよね。
庭いじり、
うん
自分が植物育てるから巻き込もうとしてる。
いやいやいやいや、なんか楽しそうじゃないと思って、時間手間暇かけたらさ答えてくれそうやしさ、
うんうん、私一個ゆうちゃんに喋っとこうって思ってた話があってですね。
なになに？
転職されるあなたへ
なんか転職の話ポッドキャストでしすぎてさ、この人いつから、うんうん、いつまでどういう転職してんのってなりそうだけど6回だけなんで、
まあ、もうそろそろこれ撮ってる時点でまだ始まってなくて、放送日にはもう働いてるぐらいのタイムラインですね。
うん、そうですね、はい、
合ってる
合ってる合ってる。
あのインポスターシンドロームって、インポスター症候群って聞いたことある？
ない。何？
これは、うん、まあざっくり言っちゃうと、必要以上に自己肯定感が下がってしまう状態のことなんですけど、割となんか転職の文脈で私は聞くことが何回かあって、
うん、
まあ、どういうことかっていうと、多分今まで仕事してきて、
うん、
これぐらいできる自分っていう、こう自信みたいなのがある程度あって、でさ、新しい、全く新しい環境に入ると同じことをやるはずなのに、まあ、もちろんさ会社によってやり方とかさ、まあ、人間関係も違うし、最初ってすごい自分のこう能力に対する自己評価が下がりがち、
うん、
という状況があるよねっていう文脈で私は聞くことがあって、まあなんでそういうことがあるよっていうのを先に知っておいた方がいいかなと思って、
お、なるほど、
話をしてるんですが、そう、みんななるからっていうのがまず1
はい
で2は、まあそれを前提に、あのちょっと自分のセルフケアというか、まあいつもよりちゃんと寝るとか、
うんうん、
仕事以外のところでそういうケアをした方がいいかなって思うのと、あとはまあなんか自分に対する期待値を上げすぎない、
うんうん、
でマイルストーン小さくしていくといいかなっていう、この3つぐらいですかね、お伝えしておこうかなと思ったのは。
あ、ありがとうございます気をつけます、
うん、
いや前の会社のその先輩上司たち全肯定おじさんが多かったのであのゲロ山だったんですね、基本的に私に対して。みんな周りのおじさんたちすごい褒めてくれるし、評価もすごく
高
くしてくれて、う
ん、いいこといいこと。
人間関係が悪くて辞めたわけじゃないから、
うんうん、
人間関係とかその環境、働く環境的な意味だと、
うん、
前の会社よりも次の会社の方が自分に合っているって保証はどこにもないじゃないですか、
うん、
ないんですよね、
うん、
だから、まあ、その点不安だし、まあ、うまくやっていけるか分かんないなみたいな話をしても、なんか大丈夫だよみたいな
君ならどこでもやっていけるよって。
そうそうなんですよ、そんな、そこ、その点は心配することはないと思うみたいな感じでそういう全肯定おじさん3人ぐらいいるからさあの途中から相談ベースの話はやめて全肯定だけしてもらうっていう感じでやってたんで、
うん、
次の職場でね全肯定おじさんいるとは限らないからない
や、いない、いないことを想定しておいた方がいいんじゃないまあ最初は
その期待値を下げておくというか
うん、うん、
まあそうですよねみたいな
うん、うんう
ん、あんまり期待、まあ、しすぎずやる気を持ち続けて頑張っていこうと思います。
うん。
はい。
そうですね。まあ、頑張りすぎず元気で。
はい。ぼちぼち行こうかということで。
ぼちぼち行こうか。そんな感じですかね。
はい。
ということで、雑談会、雑談会、毎回雑談会、小ネタ会でした。まめまめキャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグまめキャスをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。 X、Twitter とか Spotify でのフォローもぜひお願いします。ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバーイ。